今日の水戸黄門様は、先週に引き続き元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高雅人先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。僕ね、前からね、ものすごく気になってたことがあって、
はい、
警察と刑務所の職員ね、
はい、
特に刑務官、これね、どっちのどこの所属か知ってる？警察や思ってるでしょ、はい、新藤さんも、
うん、
警察違う、法務省や。
ほ
う
ほう
ほうって
だから管轄が違う。
そうそう、刑務所は法務省です、ね、
はい、
で警察にも留置場ってあるじゃないですか、
はい、あります。
あれは警察なんですよ。
そうなんですか。
あれは各警察署にあるんですけど、
そう、
そこで刑が決まって、
そう、服役するところが刑務所。
そうそう、じゃあ刑務所の待遇とかそういった問題は法務省ってことなんですか。
そうそうそうそう。ですからみんな気をつけたらいいですよ。法務省ですからね。捕まって服役するの
は。
捕まって。寺田さん、じゃ捕まってな、
はい。
刑務所入れられたら、
はい、
長官代理を聞け。
刑務所まで行ってしまった。留置場の時は大丈夫ですね。
そこで止めてもらわないから。逆に。
そうですね。
ただね、もう一つね、はい、死刑をどうやいう話で、
はいはい、
うん、
私は個人的ですよ。いろんな意見の人。僕はね、このラジオなるべく自分に正直にね、
うん、
もしか死刑なくなったらね、うん、今より凶悪犯罪増えるような気しません、うん、
っていうよりね、もっとね、あの死刑決まってからものすごくやっぱり期間ありますやん。
そうそうそうそうそう、
あの大体死刑ってなったら誰か殺してたりしてるわけですやん、
う
ん、そうしたらその殺された人はどうなのって僕ずっと思ってるんですよね。
その人のね、うん、いや人権的にね、死刑はとか言う人おったらね、うん、その人に殺された人のね、人権ってなんやねんって、
うん、
本末がおかしいやろって。
そうですね、
その辺がものすごくね、だから人権の名のもとにものすごく、
はい、
ある種の差別が起こったりね、
うん、
私はね、そういう風な、だから僕はやっぱり罪を償う意味でもね、日本はやっぱりね、死刑を長官に聞いたら 80% は賛成論者、ね、
あの世論調査だと、あの 80% は死刑支持、あの賛成なんですね、はい、ただあの今世界では死刑を維持してる国ってものすごく少ないんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですか、うん、
ね、OECD に入ってる、まあ、先進国ですよね、
うん、
では日本とアメリカが持ってたんですけど、アメリカはもうしばらく執行を止めてるんですよ、
うん、
でバイデンさんの公約は死刑廃止なんですよ、
うん、
でおそらくあのそうなる可能性もあるので、うん、そうすると日本とあとどこですか、ね、韓国がそうだったかな、うん、もう本当に少ないんですよ、
うん、
で死刑があるとあの若干その世界のグローバルスタンダードとずれるとこがあって、
うん、
例えばね、この殺人で日本でやって、うん、まあ、他の国に逃げるっつじゃないですか、
はい、
でそこで捕まえてもらうんですね、
うんうん、
でこっち側に引き渡してもらうんですけども、うん、もしかしたら死刑になるということになると引き渡さないんですよ、
うんうん、
あの死刑がない国は、
うん、
条約上そうなっちゃってまして、うん、ですから若干こうずれてはあの来る可能性はあるんですけども、うん、日本の、ね、国民感情、今高井さんおっしゃった通りだと思いますね。で一人殺してもなかなか死刑にはならないんです、
うんう
ん、基本的にはまあ今あの基準みたい長山判決っていうのが
2
人、
うん、
なると、まあ、あのかなり可能性が出てくると。
長山って知らないでしょ。
知らないですね。
長山ってちょっとまあ不幸な家の子でね、
はい、
で米軍の宿舎に押し入って泥棒して、はい、それピストル持って出てきて2人殺す、
うん、
で彼がね、死期を書くわけよね、
うん、
その中にね、せめて二十歳のその日までって僕は生きるって、
うん、
そういう詩書いて、うん、映画化されて、原田大二郎かなんかが主演で、ね、
うん、
ちょうど私らの青春時代で、
う
ん、その長山さんが2人殺すことによって、あれは基準になっちゃうんです、
ね、そうです、今はそうですね、一応の基準にはなってますね。ただ僕は必ずしも それじゃなきゃ試験にならないってわけでもないんですけどね、
まあ、そうですね、うん、だからその一人殺してもその殺し方があったりね、
うんうん、
僕はやっぱり 日本のね、うん、国としてそれをずっとしてきたわけやからね、うん、死刑を極端で捉えるか、うん、犯罪者の究極の刑罰として捉えるか、うん、僕はやっぱね犯罪に対する一番大事なのは抑止力だと思うんですよ、
うん、
それは麻薬でもね、でもまあ中国なんかはその麻薬事犯っていうのは割と死刑になったやつ、うん、あれはやっぱりね、やっぱりアヘン戦争で国がもう潰れるかどうかまで行ったわけやからね、うん、その辺の経験があるんですよ。日本もこれ覚醒剤事犯をもっと厳しくすべきは思いますね、
うん、日本はね確かに薬物犯罪の刑は他の国に比べてあの軽い感じはしますよね、うん、あの中国はまあ高橋さんおっしゃる通りですけど、はいはい、東南アジアの ASEAN の国なんてやっぱ死刑
結構多いですからね。
でもう何しろ入ったら遺書出てこれないとかね、うん、多いですよね、
うん、薬物に対するその警戒っていうんですかね、はちょっと日本の感覚とはちょっと違う感じしますね、うん、で一番薬物あの、まあ、麻薬覚醒剤で儲けてるのは暴力団ですし、
あそうですね、
うん、やっぱりかなりあのそういう意味ではあの日本の法制っていうのはちょっと甘いかもしれませんね、
うん
だから僕はやっぱり厳罰化することによって防げる可能性が上がるんであれば、やっぱある面で厳罰って残さないかんと思うんですけどね、
まあ、ほんで僕なんかもしあれそういうなんで死刑廃止なんやったら、うんね、銃規制法やないけどね持ちたいよなって、うん、思いますよね。なんか時極端な例ですけど、
あの、ね、そういえばねあのアメリカって結構多いじゃないですか銃規犯罪、はいはい、だいたい1年間にね1万5000人ぐらい殺人で殺されるんですけど、1万件は銃なんですよ、うん、で日本は銃は持ってると、はい、あの犯罪ですよ ね、
う
ん、
すね。
アメリカも憲法上の権利なんで、うん、あの持ってても持ち歩いても OK なんですね、うん、ですからものすごくそのあの銃が犯罪に使われるんですけども、うん、最近ねなんかこれもテレビ番組だったと思いますが、はい、インタビュー聞いてたら、うん、賊が入ってきた時にね、うん、あの警察に電話しても2時間かかるっていうわけ、うん、でその間誰が家族を守るんだ
って、なるほど、ね、
っていうことをね言ってる市民がおられまして、やっぱこの治安維持能力の違いがそういう社会を作る感じはしましたね、うんうんうん、
自己防衛ですね、
うん、あの黒猫ヤマトの配送のシステムって、
うんはい、
どこから来たか知ってる？
どこから？
警察
え、そうなんですか？
あの小倉さんは偉い人で日本のね警察のベースを、
うん、
というと日本の警察すごいのは30分以内に現場に行くいうぐらいの速度感ありますから、
うんうんうん、あそうです今ね、そういえばね110番リスポンスタイムってあるんですよ、
はいはい、
これね確か8分ぐらいですよ、うん、
あ早いですね、
うんうん、日本はね交番駐在所が全国にあるじゃないですか、はいはい、だから早いんです、
うん、
他の国はないんですよ。
でも最近の交番いい日の
すいません突っ込まないでください
でも私新大阪で110番した時、はい、1分できました。おまわりさん、
あやっぱり、ね、
めちゃくちゃ早かった。しかも3人も
ちょっと待って
はい、
なんかあったん
いや私は目撃者ですよ。人がタクシーに引かれて引きずられてたんですよ、で運転手さん気づかずにそのまま走り出してたんで、で追いかけても追いかけてももう走ってるからね、追いつかなくて、で向こうにいたサラリーマンの人が慌ててドドドドンってタクシーの窓叩いてくださって止まったんですけど、でもあのそこにいたあの男性の人たち10人くらいで車抱えて上げて、うん、
だからその辺がやっぱり日本ってすごいなと、
素晴らしいですね、人助け、
人助け、
ね、うん、でもあ危ないですよね。でもそう
危なかったです本
当に。ちょうど来ないで変ですけど、例えば都市部は割といいですけれども、うん、下層部はちょっとやっぱりその辺、
そうなんです、ですからね、山の中だとやっぱあの100トンかかって警察署とか、うん、まあ、本部からパトカーが向かうじゃないですか、
はい、
結構時間かかるんですよ、
う
ん、
そうでしょう
ね、下手すると1時間かかったりすることはあります
よね、はい、そうですね、その辺やっぱりどうしてもいろんな部分で 見る角度なんでしょう、うんうん、都会で見るか田舎で見るかで全てが環境、
うんうん、昔ねあの映画で、まあ、田舎の方でずっともう宿泊しながらやってた時なんか、うん、何かあったらどないすんのとかなんか言うたら道一本しか出るのないですが1時間くらい経ってもここからしか出られへんとか ね、 そこで捕まりますよとか、ね、言われてねそういう問題やなとか思ったことあるんですけど、
ね、でも、ね、さっき申し上げたねリスポンスタイムっていうのは全部ひっくるめてなんですよ。
すごいな。
ですからおそらくねあの寺澤さん言ったように、はい、都市部ではものすごく早いんですよ。
早いです、
ね、だから山間部では時間かかるから全部トータルするとそれでも8分だっていう、
ね、すごいですね。日本の警察って素晴らしいね、
うん、まあ、あれですよね、あのほとんどの市民はね善良なんですよね日本人って。
そう
です
ね、
人が引きずられてるんで10人ぐらいバーッと集まってくるのが日本人で、おそらく他の国ではそんなにあれじゃないですか、みんなで一生懸命やったりしないんじゃないでしょうかね、うん、
ちょっと反対ね、その日本の警察の安定度がやっぱり日本に多くの観光客を呼んでるわけだからね、うん、日本は治安、ね、治安がええねんって、
うんうん、
観光をする一番大前提っていうのは治安力ですからね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あ、だからその日本は安全であるっていうことで結構人はあの来るんですね。
そうです、
安全だから来るっていう外国人は割に多いですね。で、
うん、
でね、これも世論調査なんですけど、あの日本の誇りは何ですかっていうのが行なあの世論調査でありましてね、
はい、
これコロナで2年ぐらい止まっちゃってるんですけど、それまではね、あの治安の良さを上げる人が一番多いんですよ。あ、日本人ね、
はいはい、
で次にね、長い歴史と伝統とか美しい自然とか芸術とか来るんですね。でこの3つはね、おそらくどこの国でも上一番上に来るんですよ、自分の国の誇りとして。だから治安の良さがそれより上に来るっていうのはあんまりないと思うんですよね。それだけね、やっぱり大事に皆さん思ってくれてるのがその通りだと思うんですね。日本の安全っていうのをこう守っていこうというか、だけど中には今そのパトカーが行っても全然抑えがいかない現場とか出てきてますんでもうちょっと執行力をね、
まあ、あのサッカーでね、ワールドカップであの掃除するとかね、
あ、そうそうそう、
あれありますやん。
そう、
それはあの会場は掃除するかもしれんけど、そしたらあっちこっちでさ、あ、暴れる、暴れますやんその時ちゃんと掃除してるかって言いたくなる時あるんですけど、はいはい、街中そのままちゃうかみたいなね、そこでやっぱり物はちゃんと捨てるよとかね、
あれね、例えばねハロウィンってあるじゃないですか、
はいはい、
あれ、まあ、渋谷で大変な事件も起きたりして、はい、だからこのハロウィンなんか見てると翌朝ものすごい綺麗になってるっていうのね、
はい、
だからめちゃくちゃ騒いでた人がちゃんとしてんじゃなくて、別の若い人たちがボランティアで、
やってるわけでしょ、
片付け、
あ、なるほど、
うん、まあ、中にはね騒いでる人持って帰ってる人もいるんでしょうけど、基本的にはでもそれじゃいかんっていう人たちがまた別の層がいて、できちんとしてる感じがしますよ、
ね、そんな方たちいらっしゃるんですね。
いるみたい
な、なんか掃除した人はよくテレビでね映りますけど、
お掃除ボランティアみたいな、
僕はどっちかって言うたらこう騒ぐ方じゃなしに、うん、後片付けを頑張ってる人、
うん、
まあ見てる方なん
です見てる
いや僕も見てる方です
、あ、彼ら偉いなと
なるよねでも
っていうかね、もうほんまにあのこの前、まあ、2年ぐらい前ですかね、やっぱり、中国から来た観光客が思いますよ、うん、もううち、ま、孫を連れて歩いてたら真ん前で食べてるもんバーン捨てるんですよ、それ見た瞬間もうカーンと来た、ね、喧嘩しそうになりましたけど
注意するあれも
いや言葉通じひんやろと思って言うてもしゃあないかなこらとか言いましたよ、
なるほど、
言うだけど知らん顔して行きよったから、
うん、
まあ、言葉通じてもへんもなとか、
普通の人はコラも言う
でも普通の人は新藤さんにコラって言われたらごめんなさいって言いますよ
このね柄の悪さい
の
はねそういうとこ出んねん
柄の悪さ
俺らも嫌やから避けていこううわーいう感じ最近特にね、正直に間違った正義感を出さないようになった、
うん、
何かあったらね危ない、危ない、
もう巻き込まれる人おるからね、
うんうん、そうですね、
だから全然ね、一回なんか若い頃ってなんか変なねあれがあって、電車乗っててもね、
うん、
なんかお年寄り来たら変わってあげましょうかみたいなね、うんうん、それを今要せんねん帰って、うん、なんでかって言うたらその時の相手の反応がなんか、
うんうん、いや、わかりますけど、うん、なんか僕ね電車とか乗るとキョロキョロしてますね、うん、なんかあったら変わってあげるみたいな気はものすごくあるんですよ。
いやそう
変わってますよちゃんと。
キョロキョロしてるようなこいつ懐あったかそうやなそういうキョロキョロではないわ。
じゃないです
ないわけ。そのなんでもない警察が安定してくれてるから国民が、うん、なん幸せを持てるって、はい、うん、日本人はそういう意味で世界から見てなんか温厚な民族って見られる元は、うん、もちろん教育とか歴史的なもんあるけどやっぱりこれ警察っていう、うん、お上っていうある種の力っていうのはすごく大事なんでしょうね。そうですね。それはこのままいって20年後移民が増えて、うん、わけのわからん若いやつが今よりもっと警察に歯向かっていって、うん、と何かあったら人権僕ら子供の頃警察に向かって人権なんか言う若者、うんうん、若もおりませんで、
まあ、それ言い出したら先生に向かって文句言うのもないし、
そうそう、ね、
まずその辺が全然変わってきてるから、
うん、ただね、確かにあの外国人っていうか移民がもしね日本にすごく増えてきたらあの今の治安が維持できるかっていうといろんなことをやらないと難しくなるんですよね、おそらく。で今 EU とか移民の割合が1割2割ぐらいで、あの例えば犯罪を見ると日本の何倍もあるわけですよ。で移民のせいかどうかっていうのはまあ別なんですけど、ただまあ、数少ない統計ですけど見るとね外国人の割合が外国人犯罪の半分ぐらいなんですね。
はあ、
だからやっぱりね外国人が犯罪に占める部分って大きいみたいで、うん、ただこれはあの外国人が悪いというよりも移民政策が悪いんですね。で差別があったり貧困があったり失業があったりっていうことでそうなっちゃってる感じがするんですけども日本もそうなりかねないんですよね、
うん、
でそこはだから国全体で何とかしていかなきゃいけないんですけども、うん、警察もねやっぱもうちょっと国際化しないと、うん、今交番にバーッと外国人が来て、うん、訴えても、うん、すぐ日本人と同じように対応できるかっていうと、うん、なかなか、うん、そう110番も同じですよ、
うん、
そうそうです。
だから今ずっとこう機能日本社会で機能してきたものが警察のものが、うん、果たしてそういう多民族国家、はい、多国籍国家になって、うんうん、どこまで通用するかっていうのを問題になるんです ね、うん、ですから警察も一生懸命今国際化をいろんな面でやっていくっていう努力してると思いますけどね、
うん、例えば極端言い方したら IT 犯罪なんかはねこれから巧妙になっていくわけですから、うんうん、例えばその仮想通貨の問題でもですねよっぽどやっぱちゃんとした基本的なルールっていうのは、うん、その辺日本はものすごくその外国を見てみたいな、
うんうんう
ん、なんでその日本はリーダーシップ取れないのかなっていつも思うんですけどね、うん、それはやっぱり警察に関する犯罪に関する部分において日本がもっと世界に冠たるシステムリーダーシップとして作ってですね、例えば交番なんかいうのはねそれこそシンガポールでもそうですけどね交番を我が国に持ち込もうっていうね、うん、やっぱり規範模範になった、はいはい、そういういいものがあんのに長官最近は日本の警察の素晴らしさがアピール度少ないですね。あ、
うん、そうかもしれません。
あ、もったいない思いますね、
うん、
だから僕ら交番なかったら10円開いましたとか言って交番に届けてましたね、
うん
はい、いや僕はね新藤さん猫ばばしてたんでしょ私はあの交番行ってましたよ。
ちゃんと孫を連れて拾ったら統計にやって連れて行きましたよ
いやそれは孫に対して僕はやっぱり警察権力っていうのをね、うん、捉え違いしたら、
うん、
権力やと思ってるやつ、
うん、なるほど。
ちょっと警察は権力っていうもんじゃなしに、うん、我々の治安維持であり我々の生命を、うん、守る根本を担ってる組織やっていう考え方を持てばですね、
うん、
ただ何でも権力的やとかね、うん、今の警察官ってね、うん、一つもそんな人いませんよ、うん、全然じゃあ、ね、
警察に何をさせるかっていうか何をやってもらうかっていう発想で見てくれればいいんですよね、うんうん、警察がこう監督してるとか、うん、取島に来るとかね、うん、そう思うとね警察権力ってなるんですよ、うん、でそういう国は結構多いんです、
うん、
だから日本はやっぱり警察と市民が割にこう連携してるっていうか、
うんうん、
その交番とか駐在所の役割も大きいと思うんですけど ね、はいはい、ね、お互いにこういろいろこう話したり、しながら、まあ、地域の治安をこう守るっていう、うんうん、そういうシステム結構生きてますから、
うん、
警察に何を要望するかっていうかどこまでやってもらいたいかみたいな発想をね、うんうん、もっと持ってもらうと、うんうん、あんたらさんおっしゃるように今できてないところも警察もできるようになっていくと思うんですよね、
うん、
いやそれは国民の声、
うん
うん、それから政治ってね根幹なんです、
うん、
そこが難しいですね、
うん、最近サイバーセキュリティのね部門の方でこうイベントに出てこられたりとかしてちょっと市民にねこう認知されるような機会とか作っておられて、
うん、
なんかね普通でしたらねなんかパトカーに乗れるとかそういうね体験のブースが今まで警察として多かったと思うんですけど最近 のサイバーセキュリティの方で
今ねだからサイバーセキュリティってある意味じゃもう会社とか個人に自分たちで守ってもらわないとダメな世界なんですよね防御してもらわないと。
なるほど。
警察は警察でそれなりにこう起こった場合 その捜査をしたりブロックしたりっていうのをやるんですけども、うん、基本的にはその会社のシステムをきちんとしてもらわないと、うん、やられっぱなし で、ね、やられても分かんなくなっちゃうので、うん、ですから市民にいろいろこう訴える機会っていうのを積極的に作ってると思いますね、
うんうん、
まあ、会社なんか言ってみたらねセキュリティが強くなりすぎるから、
ええ、
なんぼでも何もできんようになるんですよね。
逆にね、うん、従業員は
だから反対に僕ら困るのがやっぱり個人的な今度パソコン持たんことにはこの取引できひんとかね、この映像を送ることもできひんとかね、うん、そういうのがものすごく増えるんですよ、
まあ、動画禁止とかね、うん、ありますからね、うんうん、
今日はせやけど大変警察のいい話を、
はい、
いろいろしましたね。
先週とだいぶ違う。
ハモりました、
はい、
先週は食べ物の話ばかりでしたけど
今週はこの辺で、
はい
はい、
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人でした。